シンデレラ理論第3話、トーク無限化理論について始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。本日のお相手も、ヒデさんにしていただいております。ということで、はい、ちょっとね、2話から若干空いたわけですけれども、どうですか、はい、あれからというもの、調子は。
ちょっと、停滞気味ですね。
どこで停滞してます？
やっぱり、アプリとかでも、メッセージのやり取りとかで、なんか会うまでに至らない子が多いっていうのがやっぱありますね。
メッセージですね。はい、なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、通話とかってしてます？
通話はやってないですね。
なるほど。もうトーク力を上げたかったら、これ実際僕もやってたし、僕もメンターに言われてたことなんですけども、死ぬほど通話した方がいいですよ。
そうですか。
もうとりあえず通話、二言目には、メッセージであれから通話しようみたいな。本当そんな感じでしたよ、僕。
そう。
で、なんか通話に抵抗ある女性とかもいるんですよ、一部。で、抵抗あるのって、なんか、二つパターンがあって、一つは、その内部の要因ですよね。なんか、恥ずかしいとか、あとは、緊張するとか、そういう理由で、いや、ちょっと通話苦手なんですよってパターン。で、もう一つのパターンが、通話に持ってくるやつはチャラいっていう、価値観を持ってる女性のパターンですよね。この二パターンがあって、で、前者は、正直、大丈夫、俺がリードするからでいけるんですよ、普通に。
はい。
そう、僕本当このパターンめちゃめちゃ使ってたんで、そう。で、後者がね、なんだろうな。普通にめんどくさい人なんですよ、要は。女性自体が。もう通話してくる時点でチャラいって言ってくるってことはもうすごくないですか、この先入観の塊具合が。
確かに。
そう。だから会ってもだるいんですよ、そういう女性って。多分、あれですよね。ヒデさん、アプリで何人かと会ってると思うんで分かると思うんですけど、だるい女性っているんですよ、はい、やっぱり。そういう女性は、もちろんね、自分のスキルが相当あれば、もちろんそういう女性とも、なんか楽しく会話することもできるかもしれないんですけど、基本的にもういいですよ、最初は。変な影響を受けても嫌なんで、
はい、
僕が。そう。だからそういう女性はもう相手にしなくてよくて、もう次行こう、次っていう感じです。で、ある意味その、なんだろうな、早めにもうその判断ができる一つの指標として、もう通話してよって、とりあえずっていう感じで行ってみて。そうそう。まあ、さすがにね、最初のラリーはまあ、どんぐらいかな、5回ぐらいかな、ラリーはしますけど、ちょっとやって、なんか、趣味が一緒ですねとかでも何でもいいし、なんかすごい写真が丸々ですねとか、ちょっと共通点的な、その共有話題ですよねっていうのを出しておいて、そこからの、なんか仲良くなれそうなんで、ね、ちょっと通話してみませんみたいな。いや、僕正直メッセージ苦手なんですよ。みたいな感じですよね。
なるほど。
っていう。まあ、ちょっとしテクニックってものでもないですけど、本当に。まあ、練習法としてはもっとおすすめなんで、ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございます。
で、実際あとは、文章だけだと、やっぱ情報が相当限られるじゃないですか。どんな雰囲気なのかとか、どんな喋り方なのかとか、どんな声なのかとか、全くわかんないわけですよ。だから、簡単に言うとね、メッセージを1週間やり取りするのと、10分間通話するのは同じぐらいの情報量だと思った方がいいですね。っていうかまあ、10分間の通話の方が下手したら情報量多いんで。そう。だから、全然違いますよ。だからそこである程度、まあ盛り上げるというか、この人、ちょっとこの人と話したら面白そうだなっていう、本当期待でいいんですよ、ちょっとした。そう、未来の期待は大事って話はしてると思うんですけど、そのちょっとした期待を抱かせることができれば、はい、すぐデートにつなげることってめちゃめちゃ簡単なんで。普通にだから、もうちょっとこう会話が盛り上がって、なんだろうな。一段落する前に切った方がいいです。だから、いいとこで終わらすみたいな。 あ、ごめん、ちょっと時間ないわ、みたいな。ちょっとこれ、うん、じゃあ続きさ、今度なんかご飯食べながら話そうよ、って。
うん。
あれ、まるまるちゃんってなんかダメなものあるとか言って。そう。あ、これダメなんだ、みたいな。で、あ、だったらさ、って言って。あの、これ、なんでもいいけど、ね、お酒が超うまい店知っててさ、とか言って、ちょっとそこでじゃあ、ね、酒でも飲みながらちょっと話そうよっていうだけで、もう本当に量産できるんで。まあ、ぜひ、試してほしいですね、はい、これは。
はい。わかりました。
はい。ということで、じゃあ、ようやく本編に入ってまいりますと。
はい。
で、とりあえずここまでで、まあトークっていう、女性とのトークっていうものの、まあ本当に基礎の基礎みたいな話をしたんですけれども、
はい。
あの、まあ今回も基礎が続きますと。
うん、
そう、ただ、基礎といっても、なんだろうな、うん、女性を笑かすとか、うん、楽しませるっていうのも、まあ、当然ね、大事なんですけど、それ以前にそもそも女性と、トークが続きますかっていう話なんですよ。
ほうほう。
うん。で、今回の内容はその女性とのトークっていうのを無限に、文字通り無限に続けるための内容っていうのをね、話していきたいと思うんですけど、うん、あの、じゃあ、そうだな。じゃあ、トークって聞いてどういうイメージあります？
勝手なイメージだけど、やっぱ、あの人トークが上手いよねっていうのは、なんか、その人、がやっぱずっとなんか喋ってるイメージですかね。やっぱりその人がずっと喋っててなんかオチがあったりして面白い部分もあったり、
うん、
なんかもっと先が知りたいって思うような話し方だったり、うん、そういうなんだろうスキルを持ってる人がトークが上手いとかそういうイメージがあります。
うん、なんか滑らない話的なイメージですかね。じゃあ、
あ、なんかそんな感じですね。
あー、
トークって聞くと。
なるほど、なるほど。じゃあ、そのトークが続く、その続くトークって聞いたらどういうイメージあります？
続くトーク。なんか、ちゃんと楽しめる話題が、なんかずっと続くみたいな。いろいろ、一つの話題を深掘りしていってもいいし、なんか話題がコロコロから変わっても、
うん、
まあ、お互いに楽しめてるならそれでも、ちゃんと楽しめるトークが続いてるのかなとは思いますね。
うんうん。あ、っていうことは、あの、お互いがやっぱり楽しめてることが大事っていうことですよね。
そうですね。
うん、うん。なるほど、なるほど。いいですね。じゃあ、ちょっと話は変わるんですけど、ヒデさん、ご飯食べるの好きですか？ご飯。
はい、好きです。
うん、じゃあ好きな食べ物、何ですか？
好きな食べ物、魚とか好きです。
ああ、魚ですね。魚って焼き魚ですか？
はい。
ああ、じゃあ、そうだな。じゃあ今日から、あの、お前は24時間365日、1日3食、全部アジの開きだって言われたら、もう米は食うなって言われたら、どうですか？嬉しいですか？
いや、あんま嬉しくないです。
味変もダメですよ。塩焼きです、全部。
絶対飽きますよ。
うん、ですよね。毎日毎日、どんなに好きな食べ物でも、ね、1日3食ずっと食べるのって結構きついじゃないですか。
きついです。
まあ中にはね、あの、変わった人だったらもしかしたら、いや、行きますよとかですもいるかもしれないですけど、あの、それは相当得意体質なんで。そう。毎日はきついわけですよ。ってことは、あの、
はい、
じゃあ例えばそこに対して、じゃ白いご飯も食べていいよって言われたらどうですか？結構変わりません？
はい。だいぶ楽になります。
そう。ですよね。だから、うん、あの、このおかずとご飯ってすごいバランスが大事なんですよ。
うんうん、
で、まあ、もっとあれば、あの、もっと言えば、その、おかずにバリエーションがあったら、もちろんね、もっといいと思うんですけれども。そう。で、あの、うん、基本的に例えばですけど、そういう好きな食べ物とか聞くと、まあ、ほぼほぼの人が、その、本当に何もない白米が好きですって人、結構少ないと思うんですよ。
うんうんうん。
なんかこう、おかず系 って言ったらいいんですか、味がついたものというか、まあ、ラーメンとかも出てくるでしょうし、そうそうそう、スパゲッティとか、まあ、麺系でもいいんですけど、そういうなんか味がしっかりついたおかず系のものが好きっていう人って多いと思うんですよ。
うん、
うん、だから何の味もついてない白米が大好きですっていう人は少ないというか。
確かに。
でも、じゃあ、永遠におかずを出されたら、それはそれで嫌になるわけですよね。
はい。
そう。だとにかく、このおかずとご飯のバランスってめちゃめちゃ大事なわけじゃないですか。
そうですね。うん、
で、まあ、これからこの、じゃあ、おかずとご飯っていう、どっちもね、出せるようになってほしいんですよ。女性に提供できるようになってほしいんですよね。で、今回の第3話で話す内容っていうのは、白米の、まあ、要はメインの部分なんですよね。
は
あ。で、メインがあるから、そう、白米があるからおかずが欲しくなるし、白米があるからおかずが引き立つっていう。まあ、ある意味だから、その、ネタ系って言ったらいいんですかね、その、ユーモア、いわゆるユーモアって言われるトークって、いや、面白いんですよ、確かに。
はい、
面白いんですけど、じゃあそれ 100% でやられると疲れるんですよ。
そうですね。
そう。だから、ユーモアを学ばなきゃ学ばなきゃって、学ぶのは本当大事なんですよ。だし、やってほしいんですけど、ただ、それだけでやると、すごいバランスが悪くなって、おかずだけの会話になっちゃうんですよね。だから、あくまで今回話す、今回この第3話で話すメインの、白米の部分ありきで、まあ、これからね、さらにじゃあ4話で話していく、ユーモアっていうところが引き立つっていう感覚を持ってほしいんですよね。で、逆を言うと、まあ、最悪っていうか、そのユーモアが別に弱くても、このメインの白米の部分をしっかり提供できてれば、例えばおかずって結構少なくても、まあ、ご飯があれば、普通に食べれるじゃないですか。お腹空いてたら。
そう。
この感覚に近いというか、だから、美味しい味の濃いおかずをたくさん毎回用意する必要はなくなるというか。そう。しっかりね、炊けてる美味しい白米っていうのをお腹が空いた状態でちゃんと提供してあげれば、そんなにね、頑張って、歯食いしばって、ゆまゆまゆまって、こう、しばしった目で考えなくてもいいんですよ。
はい。
そう。っていう感じなんですけど。そ
う
です。で、まあ、ここまでちょっとね、なんかご飯の話が続くなって思ってるかもしれないんで、話を戻すと、まあ、要するに、いきなりなんかぶっ飛んだ面白いことをしようとする前に、まず、息を吸うように心地のいい会話っていうものをね、女性と続けられることが大前提なんですよ。
はい。
そう。っていう話なんですよね。
うん、
毎回サンシャイン池崎がどんなに好きだとしても、ね、24時間会うたんびにネタ披露されたら、うざいじゃないですか。そんな感じです。そう。はい。で、じゃあ、ちょっとご飯の話は飽きたんで、次は釣りの話をします。
はい、釣りですか。
釣りはしたことあります、ちなみに、ヒデさんは。
したことあります。
お。釣りってちなみにどうやってやるか知ってます？
なんだろう。やっぱ、その、針を落とすところに、なんか、餌を巻いたりして、
うん、
で、そこに、こう、竿を振って投げ込んで、かかったら、引っ張って網で作って、うんうんっていうのが一連の流れかなとは思うんですけど。
ああ、なるほど。じゃあ、その糸に針がついてるわけじゃないですか。
はい。
つまり、その針をあれですか、こう、釣り竿の振りかぶった勢いで魚にぶっ刺すっていうのが釣りなんですかね。
いや、それじゃないですね。
あ、違います。どういう感じですか？
やっぱ、引き寄せないといけないですよね。なんだろう。
はい。
魚の、まあ、近くに、ゆっくり落として、はい、
うん、
こう、餌に見せるみたいな。
ああ、なるほど。
で、そこで食いつくのを待って、食いついたら、引くみたいな感じですよね。
なるほど、なるほど。そういうことですよね。だから、 こっちから魚に対して、オラって言って、針をぶん投げてぶっ刺すのではなくて、向こうが食いつくのを待つっていう感じですよね。
はい。
で、これ何の話だって思うかもしれないんですけど、会話、まあトークですよね。トークって釣りなんですよ。
ほう。
要は、いろんな餌を撒いといて、で、女性がその中の一つに食いつくのを待つっていうゲームなんですよ。そもそも。そう。ねえ、そうだな。例えばじゃあ、その、女性と会話するときに、どういう会話します普段は。ヒデさんは。
普段ですか。
うん。何でもいいですよ。
まあ、最近だと、はいはい、なんか、大学の講義の話とか、友達か、それは。
うんうんうん、
大学の、まあ、その、お互いの共通の話題とか、
うんうんうん、
あと、まあ、その周りに、なんだろう、目に入るもので拾えるものは拾ったりもして、会話に、うんうん、会話のネタにしたりもしますね。
うん、なるほど、なるほど。
うん、
なんだろうな。もうちょっと具体的に、その、現場の感覚で考えてほしいんですけど、
はいはい、
じゃあ、めっちゃわかりやすく言うなら、じゃあ女性の会話のターンがあって、女性のターンが終わったら、次にヒデさんのターンがあって、ヒデさんのターンが終わったらまた女性のターンみたいな。まあ、RPG とかってやったことあるし、わかると思うんですけど、はい、要は、はい、主人公が喋って、NPC って、まあ、機械ですよ。ゲーム側ですよね。の登場人物が喋って、で、また主人公が喋ってっていう、交互に来る感じ、わかります？
はい。
なんか、ああいう感じで会話ってしてますか？
いや、そんなに形式ぶった感じではないですね。
ですよね。
はい。
そう。で、これ感覚ってすごく大事で、
う
ん、多分こうやって考えると、なんかちょっと違和感があるというか、まあ小説でもいいですよ。何でもよくて。小説とかでも、まあ基本的にリアルな小説とかは違うかもしれないんですけど、要はセリフがあって、そのセリフを最後まで言い切るみたいな。で、ね、そのセリフが終わって次のセリフに行って、で、その人のセリフが終わったら、別のキャラクターというか別の登場人物のセリフに移行するみたいな、そういう感じじゃないですか。
そうですね。
でも、事実ベースで、実際の現場としての会話、特に今女性との会話って全然違うの分かります？
そうですね。そんな順番はないですもんね。
そう。順番もないし、もっと言うと、まあ、この音声の喋り方はあれですよ。真似しちゃダメなんですよ。だから。この音声はちゃんとセミナーとして一応やってるんで、僕が、
はい、
話す内容が、ね、決まってるんで、最後までちゃんと話して、じゃあね、ヒデさんどうですかみたいな感じで聞いてますけど、こういう喋り方絶対しちゃダメですよ。ダメで、
はい、
何がダメかっていうと、これ、その話切っちゃってるんですよ。最後まで全て伝えちゃってるんですよ。
ああ、
そうすると食いつかなくなるんですよね。要は、なんだろうな。針じゃなくて、その餌にね、見せかける針じゃなくて、もうなんか、そのまんま釣り糸に魚の大好物の餌だけくくりつけて落とすみたいな感じなんですよ。それってもう餌だけ持ってかれて終わるじゃないですか。
確かに確かに。
そう。でもそういう会話しちゃってる人ってめちゃめちゃ多いんですよ。自分がこれを喋り終わる。次女性に振る。みたいな。違うんですよ。もっとね、グラデーションなんですよ。会話って。最後まで言わないっていう。これがね、今回のキーワードかもしれないですね。前回のキーワードが、真面目に返さないと。っていうのがキーワードとしてあったと思うんですけど、今回は最後まで言わないっていう感じですね。
言わない。
とにかく、その話に余白を作るってめちゃくちゃ大事で、だから、例えばですけど、なんでも、本当なんでもいいんですけど、何かしら、ね、女性がちょっと話したそうにしてたら、自分が話そうとしてた話題を中断して、すぐ女性に話させるんですよ。そう。そうすることで、 あの女性が話せる余白が生まれるんですよね。で余白っていうのは二通りの意味があって、一つは、まあ、今言ったその、まあ、単純に時間というかもうターンとしての余白ですよね。あ、この人が喋ってる時でも私が自由に喋っていいんだっていう意味での余白というか、そうそうそうっていうその時間的な余白ですね。相手がもうガンガン喋ってたら自分が喋る余白ないじゃないですか。
はい。
そう。で、もう一つの余白として、あの、話題のそもそもの内容的な余白ですよね。最後まで言わないってことは、後でまた使い回せるんですよ、その話題って。
確かにそうですね。
そう。向こうどっかで覚えてるんで、その話題。あ、それはさっき言いかけたんだけど、とかでもいいんですよ、全然、それって。これ本当大事なんですよ。で、まあ、僕の本当、感覚では、さっき言ったみたいな、その RPG みたいな、登場人物みたいな喋り方っていうのを辞書的なトークって言ってて、要は自分が喋りたい、そう、ことの意味とか結論っていうのを喋る。次、はい、あなたです、みたいなトークって辞書的なトークだと思うんですよ、かなり。そ
う。
もっと言うと、その会話の中身の、なんだろうな、会話としての定義で笑わせるというか、会話としての意味で笑わせようとする人とかも結構多いんですよ。
お、
だからその急に面白いフレーズが思いつきませんとか言ってる人って、わかります？その会話の定義で笑わせようとしてるじゃないですか。
ああ、
確かに。自分の喋るセリフで笑わせようとしてるんですよ。
うんうん。
じゃなくて、そうじゃないですよ。あの、基本的に女性が面白いと思うユーモアっていうのは、これ多分、今ちゃんと聞いてる人はなんとなくわかると思うんですけど、文脈なんですよね。その場のその言葉自体の意味ってどうでもよくて、その会話が出てくる一連の流れが面白いんですよ。だ、文脈で笑ってもらうというか。
はい。
そう。まあ、わかりやすく言うなら、例えば、そうだな。何があるかな。なんか普通のじゃあ韓国人みたいな人が、あの、はい、ちょっと片言で、あの、お前ふざけんなよとか言ってきた。まあちょっと面白いなこれ。ちょっと面白いですけど、まあまあまあでもなんか、あ、怒ってるんだなこの韓国人はみたいな感じじゃないですか。でもそれがめちゃめちゃごつくて、あの2メーターあってムキムキで入れ墨入っててみたいなっていう、あの、すっごい怖そうな黒人が、ちょっと、あなたおかしいねって言ってきたら、ちょっと面白くないですか？あなたの言ってることおかしいよ。わかります？これが文脈で笑わせるところなんですよ。その、あなたが言ってることおかしいよっていう言葉自体が面白いんじゃないですよ、これって。
ああ。
じゃなくて、それをものすごくいかつい黒人が言ってるっていう文脈が面白いわけですよ。
うんうんうん、そうですね。
これだコントとかね、あの、見てる人は多分分かると思うんですよ、この感覚。その、だからサンドイッチマンとかもね、もう定番フレーズとしてね、ちょっと何言ってるか分からないですっていうフレーズがあるわけですけど、あれが面白いわけじゃないんですよ。あれを言うタイミングとか間とか、そこまでの流れが面白いんですよね。これどうですかね、ちょっと伝わりづらいですかね、この感覚って。
感覚としては、わかる、わかりやすいんじゃないかなと思う。うん、
なんとなくわかります？
はい、
うん。
なんとなく。
そう。で、これって、その自分の中で辞書的なトーク、要はこれを喋る、この会話、このセリフにはこういう意味、定義があって、自分はこれを喋る、そしたら女性はこれが、これを喋る、みたいな、その辞書的なトークの考え方だと生まれないんですよ、こういう面白さって。そうじゃないんですよね、だから。会話が釣りって言ってるのは、まあこれからちょっともっと深くは説明していきますけど、
はい、
その女性の反応を見ながら、女性が食いついた話題に対して、その、まあ話題っていうかもっと言うと文脈ですよね、今言った流れですよね。その流れが面白いわけですよ。じゃあその流れに対して、じゃあなんか、これをぶっ込んでみようとか、これを掘り下げてみようとかね。まぁ、あ、ちょっと今のあの、例えがネタ寄りになっちゃったんで、なんかネタ言わなきゃいけないのかみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれないですけど、別にそういう話じゃなくて、単純に相手の反応を見て、反応が良かったら、食いついてきたらそれを掘り下げればいいっていうだけの話なんですよ。
要は。
ただ、それをするには、あの、 今言った辞書的なトークっていうことをやっちゃってる人は、そういう相手の反応だったりとか、その会話の流れ、文脈が見えないんで、そう。だからそういうトークができないというか、下手なんですよね。
はい、
そう。だからイメージ的にはね、わざと切れ目を作るみたいなイメージなんですよ、会話に。
お、切れ目。
そう。僕結構あれですよ、だから。あんまスラスラ喋らないですからね、女性の前とかで。ちょっとあれなんだっけなーみたいな感じで。結構、まあ、わざと作ったりしますからね。
へぇー。
例えば、それこそ、ちょっと僕が普通に今、流行りの呪術回戦を好きになってしまったんで、ちょっと呪術回戦ネタになっちゃいますけど、
はい、
呪術回戦に五条悟さんってキャラクターが出てくるわけですけど、はい、なんだっけ、五条悟のあの最強の技みたいな、なんだっけ、なんか、紫なんとかみたいなこと言うと、まあ、もしね相手が五条さんのことを好きな女性だったら食いついてきて、あ、それってこれみたいな言ってくるわけですよ。あれでしょ、挙式でしょみたいなことを言ってくるわけですよ。そう、
はい、
でそこに対して、あ、そうそうそうそう、それそれそれみたいなことが言えるわけですよ。これってわかります？前回話した女性を会話に参加させるっていうことがめちゃめちゃ大事っていう話を前回してるんですけど、
うん、
はい、そこにつながってるのわかります？
確かにそうですね。
そう。だからわざと切れ目を作るんですよ。で、これはね、意外と男性相手にやってもあんまり意味ないことが多くて、なんでかっていうと、女性の方が男性よりね、5万倍ぐらいで、ね、想像力豊かなんですよ。とにかくイメージで会話するんで、女性って。
はい、
男性みたいな、まあ本当に辞書的な定義とか、なんか意味とか、そういうとこで会話しないんですよ。じゃなくてもイメージで、流れで会話するんですよ。
そ
う。っていう会話をするので、だからそのイメージを膨らませる、想像力をかきたてるような会話をする必要がある。で、そのための一つの重要な手段として余白を作る。だもう本当何回も言うように辞書的なトークをしちゃいけないんですよね。
はい。
そう。っていう話なんですけど。で、その中でじゃあ辞書的なトークをしちゃいけないんだったらどうやって話したらいいんだって言うと、要は巻き餌として相手が食いつきそうなワードをいくつか投げるんですよ。で、それで相手の反応を見ながら相手が話すチャンスを作るって感じですよね。だから自分がわーって喋らないと、わーって喋ると話したいのに話せないって状態になるんですよ。それは一番やっちゃいけないんですよ。一番ダメ、マジで。そう。だから相手が参加できるような、参加したくなるようなワードをこう、ただね、それをだって一発でバシンってできたらいいですけど、まあ当然そんな最初はわかんないわけじゃないですか。そう。だから、まあ、巻き餌としていくつもいくつもそういうワードを出すっていう。それは別に服装でもいいし、そういうアニメとかね、なんかトレンド系のネタでもいいと思うし。
はい。
なんか女性が綺麗に、じゃあ、例えばネイルをやってるんだったら、あ、てかネイルってすげえ時間かかるらしいよね、みたいなところからね。そうなの。そう。とかね。言ってみてもいいと思うし。とにかくそうするとどんどん喋るんで、相手が。だからなんだろうな。なんかイメージ的には、こう会話っていうものがあったときに、その自分のターン、相手のターン、自分のターンみたいなのが等間隔にあるみたいな考え方ではなくて、もっと細切れなんですよ、会話って。そう。だからネイルについてこだわりがある人だったら、あ、なんかネイルって大変らしいね、はいどうぞなんですよ。もうそっから話さないんですよ。
こっちは、はい、
話したいでしょっていう感じなんですよ。でそこに対してもし食いついてこなかったら、じゃあ別の話題をね、また出せばいいだけなんですよ。
はいはいはいはい。
そう。でこのまあトーク方法を僕はフラッシュトークって呼んでます。細切れなんでパパパパパっていう感じで入れていくっていう。そう。なんか、まあ結構だから使える方法としては、さっきちらっと言った、 ああ、なんかあったよねみたいな、なんだっけそれみたいなことを言うと、あ、それはねって言って、嬉しそうに話してくれることが多いんで、はい、知ってても知らないふりをするって大事なんですよ、結構。っていう感じなんですけど。
はい。
ここまで聞いてみて、どうですか、ヒデさん。
なんか、自分の中でも、やっぱり、その、完全な、辞書的なトークまではいかないけど、
うん、
やっぱり、話し切らなきゃいけないとか、そういう感じがしていたので、そこは、ちょっと今日このことを知れてよかったなって思います。
うん、あ、そう。それすごいいいこと言ってくれて、まさにあのね、会話を、話題をね、用意するのって、まあ最初のうちは大事だと思うし、全然やってもらっていいと思うんですけど、用意したからには話さなきゃいけない、話し切らなきゃいけないって思う人って結構多くて、
うん、
いや違うんですよね。あの、それ用意するのっていうのは、女性を楽しませるために用意するんですよ。あなたが話し切るために用意してるわけじゃないわけですよ。目的と手段がもうなんか、ごっちゃになってますよね。
ですね。
そう。だから、あの、まあ、ここで結構その、いや、こんだけ準備頑張ったから、それを聞いてほしいとか。認めてほしいっていう、その承認欲求があると、どうしてもね、話し切りたいと思っちゃうんですよ。こんなすごいエピソードトークが、思っちゃうわけですよ。でもそれを話し切ったことによって、逆にね、好感度が下がって、なんか、こいつ話長えなって、思われることもあるんですよ、普通に。だって完全にもうオナニーじゃないですか、自己満なんで。大事なのはとにかく女性の反応を見ながら話す。
はい。
そう。で、どんなに頑張って用意したトークだとしても、反応悪かったらもう話さない方がいいんですよ。マジで。
ああ。
それを話すぐらいやったらマジで黙ってた方がいいです。
なるほど。
これすげえ大事です。つまんないトークをするくらいだったら何も話さない方がマシって。これ結構重要なマインドセットですね。
うん。
はい。というわけで、じゃあもうちょっと具体的な話をしていこうと思うんですけど、で、まあ相手がね、あの、まあいろんな負け差をしていく中で食いついてきた話題に対して、まあ掘り下げたりとか、まあそこに対してじゃあね、ネタをぶっ込んであげたりとかするっていう話なんですけど、結構使いやすいのはやっぱりもう単純に好きなものですよね、相手が。だから例えば、そうだな。じゃあ、ヒデさんが好きなものって確かね、楽器、その、金管系のね、楽器だったり、吹奏楽とかそういうのって結構あると思うんですけど、で、そこでもし仮に、じゃあ、女性がそういう同じようなね、金管楽器をやってたとするじゃないですか。
はい。
何でもいいですけど、なんか、トランペットやってたとかね。
そ
う。したら、そこに対して、あ、部活でやってたのねって、あ、俺も結構まあ、やってはいたんだけどね、で終わるんですよ。そこで止める。そこで、あ、そうなんですか。何やってたんですかって来たら答えればいいんですよ。
あ、確かに。
ほとんどの人って、俺もこれやってたよ。えっへん。なんですよ。
あ、そうですね。
やるじゃないですか。
やります。
そう。で、それが面白くないんですよ。最初から袋閉じの中に見えちゃってるんで。そう。そうじゃないんですよ。あ、俺もそういえば結構やってたな。え、何やってたんですかって返すっていう感じですよね。そう。で、そこからもっと言えば、あの、あれでしょって、でも、あの人は結構やってたでしょみたいな風に、あの、さっさと、その、なんだろうな、ボールをパスしちゃうみたいな感じですよね。こっちに回ってきたボールをとっとと向こうに渡しちゃうっていう。そう。だからこっちが、その、話題のボールをずっとホールドしちゃダメなんですよ。とっとと向こうにね、渡すっていうのがすごく大事で。例えば、あとは、まあ、僕全然詳しくないんであれですけど、なんだろうな、結構あれね、割と体力いるよねって、俺すごい、あれだわって、筋トレとかめっちゃさせられてたわ、とか。で、そこで止めるみたいなね。 とか、だから具体的な話を絶対しちゃダメなんですよね。あ、そうですよね、みたいな。私のとこもトレーニングきつかったんですよ。あ、そうなんだ、みたいな。そう、じゃああれだね、腹筋割れてそうだね、とか言えるわけですよね。あ、それはあれですよ。マジトーンで言うとキモいんで。ちょっとネタみたいな感じで。でそこで、チャラいとか来たら、めっちゃ好感触なんで。そうそうそう。まあまあまあ、ちょっと話がそれましたけれども、なんかそういう感じなんですよね。あくまで、こっちがボールをホールドしちゃダメなんですよ。話題の。そう。向こうが話したくなるような、負け餌として、ああ、筋トレそういえばきつかったなぁ、みたいな感じなんですよね。とか、あ、手入れ大変だったなぁ、とか、なんかすごい、あれこれ、1ヶ月とか手入れしてないと、いや、ほんと匂いすごかったなぁ、とかね、夏場とか、とか言うと、そうって言いたくなるんですよ、相手は。いや、わかんないですよ。詳しくは知らないですけど。わかりやすい、この感じ。
はい。
とにかく自分の喋るターンを短くするっていう。細切れに細切れに。で、今のは、もっと言うと、相手が喋り切るまで待たなくていいです。相手がなんか、例えば、なんだろうな。今のね、じゃあ話題が分かりやすいんで、そう、私もじゃあトランペットやってましたって、結構うちの学校なんたらでっていう時に、あれね、夏場とかね、てんてんてんみたいな。っていうのをちらっと入れるくらいで。それでいいんですよ。聞いてるんで、ちゃんと、女の子って。あ、そう、夏場、本当大変ですよね、とか言ってくるんですよ、ちゃんと。こっちが言ってるのは、夏場とかね、しか言わないんですよ
。
そこで、よくあるのは、一番これダメパターンですよ。ダメパターンとしては、話を遮って自分のターンにしちゃうっていう。絶対ダメ、これは。絶対やっちゃダメ。松葉とかね、てんてんてんって、もっと相手に話させるっていうことなんですよ。大事なのは。で、それで、最初はね、正直、人によってはね、例えば疲れてたりとか、テンションが低かったりすると、食いつき悪いことってあるんですよ。好きな話題ですらも食いつき悪いように見えるっていうことがあるんですけど、これって、なんだろうな、温度みたいなもんで、これを繰り返していくと、だんだん温まってくるんですよ、場が。そうすると、最初はすごいドライな対応だったのが、すげえテンション上がって、めっちゃ楽しそうに話すっていうことって結構あるんですよ。それをするための、一番重要な方法として、とにかくね、こっちがボールをホールドしないと。
うん。
ちょっとね、今回だからやっちゃいけないことばっかり言ってる気がしますけど、だから辞書的なトークはしちゃダメです、まず。辞書的なトークはしないでください。はい。あくまで流れと女性の反応が大事なんで、トークとは釣りですと。はい。
はい。
で、次に、その自分にボールが返ってきたとしても、基本的に話したいのは女性なんですよ。だから、はい、こっちがボールをホールドしないと。すぐパスをもう戻す。
うん。
そう。で、その代わり、こっちが皆まで言わない、長々喋らない代わりに、女性が喋ってる時に、全然挟んじゃって OK ですと。
うん。
だから、なんか遮るっていうかね、合いの手みたいな感じなんですよ、イメージ的には。
ああ、はいはいはいはい。
そう。で、これで、要は、話題の方向性だったりとか、その盛り上げをコントロールしていくと。
はい。
で、まあ、イメージ的にはもう完全に司会者というか、インタビュアーでもいいですけど、っていう感じなんですよね。もう情熱大陸みたいな感じですよ、本当に。
はい。
そう。だから、基本的に話すのは、女性。でも、そこに対して話しやすいように、ね、楽しく話せるように温度を上げるために、マキエサをいくつもこっちが持っておくというか、いくつもこう、パパパって、巻いておくって感じですよね。そう。で、結構これ重要なマインドセットとして、必ずっすよ。まあ、情熱大陸のイメージを持ってもらえば本当間違いないですけど、必ずやってほしいのは、女性を立ててほしいんですよ。だから、不快にさせないと。あくまでこっちは司会者であり、インタビュアーである。主人公はあくまでね、主役は女性なんで、 うん、あのだから女性をなんか下げたりとか、なんか貶めたりとか不快にさせたりは絶対しちゃダメなんですよ。結構これいじりを勘違いして、なんか女性をけなすことだって思っちゃってる人って割と無意識にこれやっちゃってるんで、やめた方がいいですね、本当に。うん、そう。だから例えばなんだろうな、じゃあその楽器やってました、え、どのぐらいやってたの、半年ぐらいですね、え、短っとか言っちゃダメなんですよ。絶対やっちゃダメです、
うん、
みたいな感じですね。そう、逆に半年続けてやめたってことは、まあ、何かしらのそこに対しての思いというか感情が絶対あったはずなんですよ。
うん、
そう、ではそこに対して掘り下げていくって、例えばね、なんか、いや、わかるわみたいな、俺もここで、その俺もね、似たような楽器やってたけど、いや、ちょっとマジでやめようか迷ったもんとかね、言えるわけですよね。
うん、
とかね。まあやっぱ基本でも共感ベースですかね、そういうなんかちょっとしたネガティブというかな話題が出てきたときは。
ああ、
なんでとにかくあのいじりを勘違いして女性を不快にさせるマシーンが結構多いんでそう、必ず女性は立ててください。まあ、一つ目のマインドで、もう一つのマインドは、あの過剰にその女性にとってのナンバーワンを目指してはダメですっていう話です。
おう、
この人にとっての特別、この女性にとっての1位でありたいって思えば思うほど基本的にうまくいかないんで、これ何でか分かります？
下心が見えるからとかですかね。
ああ、そうですね、下心も見えるし、あともっと重要なのが、まあ、要はナンバーワン目指したいってことは女性にもう認められたいっていう状態なんですよ。
ああ、確かに。
そう。
あ、そうか。
だからそれが出れば出るほど、女性を楽しませるから遠ざかるの分かります？どんどん自分になってくるんですよ。そうですね。俺を見てになってくるんですよね。
うんうんうん。
そう。で、まあそれが人によっては、ああ、嫌われたくないなってなって、なんか踏み込めなくなったりとか、楽しい会話がやっぱできなくなってくるんですよ。
ああ、そうですね。
だから、ナンバーワンは目指しちゃダメです、基本。これすごいね、矛盾して聞こえるかもしれないんですけど、モテる人って、僕が見てきた人例外なく、別にそんな執着してないんですよ。特定の女性にその、1位でありたいとか思ってないんですよ。で、その結果1位になってるんですよ。
はぁ。
そう。だから、そう、すごい矛盾して聞こえるかもしれないけど、ナンバーワンを目指さないってすごく大事なんですよ。ナンバーワンを目指さないとナンバーワンになれるんで。
なるほど。
そこに執着すればするほど、それこそ辞書的トークにどんどんなっていきやすい。っていう話なんですよね。
確かに。はい、
で、まあ、これがマインドですね。大きく。二つの、今言った、必ず立てるっていう。ところだ、自分がなんか優位に立とうとして、いや俺はとかじゃないんですよ。主役は女性、も
う
何回も言いますけど。でもう一つがナンバーワンを目指さないっていう話ですけど、
はい、
はい、これはどうですかね、聞いてみてなんか疑問とかありません？大丈夫ですか？
疑問は特には
うん、
ないですかね、はい。
うん、そう。いや僕の知り合いの超絶モテる人が言ってた言葉で、すごいこれ多分まあ伝わらないっていうか、僕もわからないっていう前提で言うんですけど、僕もわからなかったんで、女性を楽しませるトークしたかったら自分を消せって言われてたんですよ、よく。
へぇ。
最初意味がわからなくて。いや別にそんな電気じゃねえし、うん、ついたり消えたりしねえよとか思ってたんですけど。
はい。
ただまあ、ちょっとね、今だったらまあ、確かにな、とは思いますね。
そう、
要は自分を消せっていうのは、自己顕示欲を出すな。認められたいとかね、話を聞いてほしいを出しちゃダメなんですよ。すべては女性を主役にして、女性に会話に参加してもらって、楽しんでもらうためのトークをする。
そう。
で、まあ、おさらいになりますけど、やってはいけないことシリーズとして、1個目がまずその辞書的トークですよね。とにかく辞書的トーク。
はい。
もっと細切れの、ね、これは定着するかわからないですけど、フラッシュトークって呼んでるんですけど、もうパパパっていう感じで入れてあげてくださいと。
うんうん。
そう。フラッシュトークをしてください。まあ当然ね、不快にさせるとかもっとやっちゃダメだし、あとはその、ボールをホールドしちゃダメです。男性側が。はい。あとは、ここまで話してなかったやってはいけないこととして、過剰に気を使っちゃダメです。要は、こんなこと言ったらどうしようとか、なんだろうな、その女性の反応を見るのは大事とはいえ、その顔色をやたら過剰に伺うっていうのはまた違うんですよ、ちょっと。何かっていうと、まあこれ、とにかくね、いろんな悪いことはあるんですけど、一番良くないのはね、なんだろうな、なんか、わかりますかね、ヒデさん、例えばですけど、じゃやったら気使ってくる人とかがいたとして、まあ、女性でも、本当誰でもいいんですけど、じゃあアポで女性がやけにこっちに気使ってくるって感じたときになんか、どう思います？その女性のこと。
あんま楽しくないなとも思いますし、まあ、ないだろうけど、裏がありそうとか。
なんで楽しくないんですかね、ちなみに。
なんだろう、相手の本心が見えないからとか。
ああ、なるほど、なるほど。
感情的な部分があんまないからとか、そういう部分ですかね。
なるほど。いや、感情表現は例えばしてたとしてもなんですよ、これは。してたとしても、やたらこう、腫れ物をね、触るかのように気を使われると、どうなるかっていうと、こっちも気使うんですよ。
は
あ。疲れるんですよね、一緒にいて。そう。まあ、めちゃくちゃわかりやすくてめんどくせえんですよ。
確かに。
ちょっと強い言葉を使うならね。この人めんどくさって思うんですよ。そう。だから、いや、気使うっていうのは、これ、それこそね、2話の前回の話とつながりますけど、ちゃんとした人感を出すのって言葉じゃないところで出した方がいいっていう話をしたと思うんですけど、それと一緒で、気使うっていうのは、はい、言葉以外のところで、例えば、そのメニューをね、すぐにこう、パッて渡してあげるとか、お冷やがなくなってるかどうかを見てあげるとか、そういうのは別にいいと思うんですよ、普通に。とか、レディーファーストで奥に座らせてあげるとかね、上着をかけるところを渡してあげるとか、そういうひょっとした気遣いってすごい大事だと思うんですけど、こと、会話の内容とか、そういうところにおいて気使っちゃダメっすね。だから例えば、その、ちょっとぶっ込んだことを聞いて、若干話しづらそうなリアクションをしたときに、あ、やっちゃったみたいな。空気を出しちゃダメなんですよ。わかります？もしそうなったら、例えば、そうだな、いや、どういうやり方もできるんですけど、僕は基本でもネタにしちゃいますね、本当に。あれだろって、じいちゃんの呪いでもかかってんのとか、言っちゃったりとか、そう。でそっからもう、ユーモアを通して、こっちに、なんつったらいいのかな。話題変えちゃいます。すり替えちゃいます。そっから、すぐに。要はそこでこじ開けるって、ただの嫌なやつなんで。
そうですね。
そうじゃなくて、いや、そういえば、じいちゃんの呪いといえばさ、みたいなところで、俺もかかってるさ、みたいな。見て、頭のここ、ボーってなってるでしょって。これ、じいちゃんの呪いなんだよね、とかで触らせたりとか。するわけですよ。
そういや、いいですね。
なんかね、やたら眉間、こういう表情すると、なんかすげえくぼまないよ、これ、とか言って。そう。これね、多分呪いなんだよね、つって。これ多分どっかの宗教の偉い人だったと思うんだよね、つって。とか、言えるわけですよ。
そっ
か。そうやってすり替えちゃう。そう。まあ、これは本当、ただのね、ケーススタディでしかないですけど、そこで、やっちゃったが一番ダメなんですよ。最悪、それは。ではさ、コントで、あんまり受けなかった時に、あ、滑っちゃったってリアクションする芸人と一緒なんですよ。それって。最悪じゃないですか、
そんな芸人。なるほど。ですね。
絶対売れないじゃないですか。
そう。
だから、なんだろうな、これはもうリアクションとか空気感を含めて、ネガティブにしちゃいけないんですよ、とにかく。マイナスの空気に絶対しちゃいけない。だから、ネガティブなことを当然言うのは当たり前ですけどね、NG だし、そういう今みたいな、そのネガティブなことをしちゃったみたいなリアクションもダメなんですよ、基本。嘘でも楽しませてほしいんですよね。
はい。
そう。まあ、これに関してはね、またちょっとその、こういう今のネタ系に関しては、次回のね、第4話で掘り下げていこうと思うんですけど。
はい。
はい。ということで、ここまでが、概要です。
はい。
相変わらずちょっと長くなっておりますので、5分間、じゃあ休憩に行って、戻ってきてまた再開しましょうか。はい